福島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は FM アイズからルカがお送りいたします。はじめに県内の情報、今日は浪江消防署からのお知らせです。国道6号線の自由通行が可能になり、交通の利便性が大きく高まりました。しかしその反面、通行量が増えることで交通事故やゴミ、タバコのポイ捨てによる火災の危険性も懸念されます。ゴミやタバコのポイ捨てをなくし、火災を予防しましょう。車両増加による交通事故や動物の飛び出しによる事故に注意しましょう。私たち消防士が浪江町、楢葉町に常駐しておりますので、火災や救急要請がありましたら迷わず119番通報してください。浪江消防署からのお知らせでした。続いて FM アイズが絆づくりインタビューをお送りします。今回は芦ノ牧温泉入り口にある公園をリニューアルし、さらなる観光振興に取り組んでいらっしゃいます芦ノ牧温泉観光協会事務局長の佐藤直志さんにお話を伺っています。
佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まずこの芦ノ牧温泉なんですが、はい、震災の当日っていうとどういう状況だったんですか？
結構揺れはあったんですけども、旅館とかのですね、実際の被害はさほどなくて、営業するにあたってもそんなにどこか支障が出るというような被害は特になかったんですね。
ただ芦ノ牧温泉さんですと被災者の方がたくさんいらっしゃったんですよね。はい、
もう震災の翌日からですね、結構自主的に避難をされてくる方がどんどん車でお越しになって、市役所とかいろんなところと調整しながらですね、格安にお泊まりいただこうということで、一泊3食、もうコンビニも食料ないような状況だったですから、なんとか3食皆さんに食べていただこうということで、旅館と相談しながらですね、受け入れを始めたという状況でした。
本当大変だったと思うんですが、その後、会津地方ですと風評被害というところもあったと思うんですが、はいはい、影響の方はいかがでした？
やっぱり未だに残ってますよね。今でこそ放射能の数値云々ということはあんまり出てこなくなりましたけども、震災の年は相当問い合わせも多かったですし、実際に我々も実測値を、ホームページ等で公表しながらですね、風評被害なんとか払拭しようということで情報提供はしておりました。
そんな中で復興に向けたなんか取り組みとかそういったものっていうのは何かありましたか？
例年イベント等もやってましてですね、県内外にいろんなイベントの情報も発信しておりますし、あとは最近の皆様お泊まりの予約形態がほとんどネットインターネット通してという方が多くなってますので、ネットのエージェントさんに厚く広報をかけるという方法で誘客に努めている状況です。
わかりました。そしてこの度芦ノ牧温泉にある公園がリニューアルされたということなんですけども、この公園は何というお名前なんですか？
こちらは輝き公園というお名前でですね、 まあ、あのできるにあたって公募をかけましてですね、二本松市の渡辺源一さんという方のご提案を採用させていただいてですね、これからもどんどん輝いていこうということで、温泉街の入り口にふさわしい名前を付けさせていただいております、
はい、でこの公園なんですが、足湯があるんですよね。
やっぱりメインの施設として足湯、こちらも大勢の方にご利用いただこうということでですね、非常に眺めのいい高台に作られておりますので、紅葉の季節、新緑の季節、いろんなあの眺めを楽しみながら長い間足湯に使っていただこうということで、作らせていただいております。
あの国道を車で芦ノ牧温泉の方に来るともう入り口、
そうですね、
からもすぐ見えますもんね、はい、本当高台にあって
パッと目に入ってくると思います。でトンネルのね、ちょうど足の会津若松方面から来ると右手に広がっておりますので、信号待ちなんかしている折にはもうまさに目立つところでございます、はい、
あの私も先ほど足湯の方行ってきたんですが、結構熱いお湯でしたね。
あの源泉かけ流しでやっておりましてですね、こちらは源泉が60度近くありもんですから、冷ますのにどうするかという方が苦労している状況でございますので、非常に熱いお湯が好きな方はとてもいいと思います、
まあ、それが源泉かけ流しということなんですもんね。
そうですね、
はいはいはい、であとこの公園に上がるまでたくさんの植物も植えられてましたね。
そうですね、四季に応じてですね、花々あとは、まあ、植栽しておりまして、おそらく花なんかは 2,3 回買えないと一年中花を楽しむことできませんので、そういった折は地元のみんな協力し合ってですね、花を植えたり、やっております。また来年に向けてですね、いろいろ計画も出ておりますので、非常に花をメインにですね、楽しんでいただける公園にしていこうと思っております、
はい、あと公園の中に、まあ、目を引くモニュメントっていうのもありますね、はいはいはいはい、これはどういったものなんですか。
これはですね、公園全体の設計、については会津大学の短期学部の柴崎教授が手掛けておりまして、あちらのモニュメントもその一環でですね、会津若松にあるサザエ堂、こちらをモデルにしたモニュメントになっております。
夜間もこのライトアップされるんですよね。
このモニュメントの中からもですね、光を出しておりますんで、そのこぼれ火が漏れたり、あとはライトで照らしたりということで、夜も一つ見物の一つでございます。でこちらの照明については、結構世界的にも有名な照明デザインのですね、岩井先生という方が設計されまして、実際に調整も現地でやっております。非常に見物の一つでございます、
はい、こちらもちろん足湯は無料ということですので、はい、この近くに寄られた際はぜひこの茅木公園の方に行っていただきたいですね。
はい
はい、そして、最後に、芦ノ牧温泉さんとして、まあ、今後何か取り組んでみたいことっていうのはありますか。
まあ、せっかくこういった非常に親しまれる公園が出来上がりましたので、こちらを起点にですね、街中、あとは散策路、他にも足湯2つございます、これで芦ノ牧温泉には3つの足湯ができるということになりましたので、その辺もいろいろ周回しながらですね、温泉街を楽しんでいただけるような街並みを今後こちらの公園を起点にですね、作って整備していきたいというふうに考えております。
はい、わかりました、ありがとうございます。今日お話をお伺いしましたのは芦ノ牧温泉観光協会事務局長の佐藤直志さんでした。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
リッターでたっぷり遊べる低燃費に走りの楽しさ芯からレベルアップ。低い、大胆、中身までかっこいい。さらにハイブリッド 4WD も真っ先にあなたに見てほしい。全てが新しいプリウス、福島トヨタから。週末は発表会開催。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、北方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。